にちは。横浜で15年以上 N1 クラブワンコの秘密基地を運営しているなおちゃん先生と申します。はい、だいぶ間が空いてしまいましたが、この企画をまた約1年以上ぶりにですね、再スタートしていきたいと思います。もう1年以上前の配信でストップしていますので、きっと覚えていらっしゃらないという方の方が多いんじゃないでしょうか。その企画とは何を隠そう、はい、こちらです。私の壮大な自己紹介配信、動物好き少女がドッグトレーナーになるまで秘密基地誕生物語です。こちらは私がドッグトレーナーとしてどうして20年以上自分のね、好きを仕事にしてきたのか、そして16年、17年とね、今はもう17年目になりましたけれども、自分の犬の幼稚園、保育園、 N1 クラブをどういった思いでここまで続けてきたのか、そんなことをね、自分の過去を振り返りながら壮大な自己紹介配信として、音声配信のスタンド FM だけでなく、インスタグラム、ノート、そして公式 LINE のオープンチャット、そちらでもリアルのお客様に向けても少しずつ分けてお届けしていた配信です。前回までは、私の幼少期から自分が動物のことを仕事にしていきたいという気づきを得るところまで、大学4年生になってみんなが就職氷河期の中、何十社とエントリーシートを書いている、その間に私は自分自身が何をしたいのかと両親にね、問われて、それを見つめるために世界一周の船旅に出たこと、そこで出会った人生の先輩からの一言、それを受けて自分の人生、好きなことを思いっきりチャレンジしてみよう、ダメだったらその時で構わない、そう思って大学後期と併用で併学してね、夜間の動物専門学校に通い、そこで出会ったとあるイギリス人ドッグトレーナーの先生、その方の犬とのコミュニケーションの仕方に一目惚れをして、私もこの人みたいになりたい、こんな風に犬とコミュニケーションを取ってみたい、そう思ってね、そのイギリス人ドッグトレーナーの先生の家に大きなトランク一つで転がり込んだ。犬の勉強をさせてくださいと言って転がり込んだものの、いろんなカルチャーショックを受けたよというところまでお話ししました。今回は1年ぶりの配信となりますけれども、叱られてばかりの犬修行時代の生活についてお話をしていきたいと思います。前回までの1番目から6番目までのお話は概要欄に URL を貼り付けておきますので、もし興味のある方はぜひ聞いていっていただければと思います。犬の仕事に就きたい、ドッグトレーナーになりたい、憧れのイギリス人ドッグトレーナーさんに出会って、この人みたいになりたいと思った私が、トランク一つ持って英語もできない、犬のこともわからないまま、全く誰一人知らない、日本人なんてテレビでしか見たことのないような人たちの中で、当時まだ Wi-Fi もスマホもなかったその時代、不慣れな英語、慣れない生活、文化の違い、常識の違い、そんなことをなんとか乗り越えながら、私は日々犬まみれの生活を送っていました。研修生として先生の家に住み込み、お子さんが昔使っていた一室を、ここがあなたの部屋よと与えられて、 先生と旦那さん、9頭の犬たち、5頭の羊、何羽かわからない鶏たち、そして1匹の猫と始まったイギリス暮らし。とにかく私は英語が不出来だったので、まずは自分のやるべきことを知る、生活のルーティーンと先生のサイクル、自分がやるべきことを全部やるというところからスタートしました。一度言われたことはできるだけ体に叩き込んで覚えて、次の日からは先回りしてできるようにしようということで、何度も何度も聞き返しながらメモを取り、これで合ってるのかな、これでは違ったのかな、そういうことをね、試行錯誤しながら、どうやったらもうちょっと効率よく回るかとか、どうやったら先生がもっと喜んでくれるかとか、そんな風なことを考えながら毎日やっていました。先生と生徒と言っても学校に通っているわけではありませんし、カリキュラムがあるわけでも、マニュアルや教科書があるわけでもありません。私から求めなければ日々はただ過ぎ去っていきます。どうしてこの犬はこうなのか、あなたはどうしてあの時にあの犬にこれをしてこれはしなかったのか、これはどういう意図でこういうふうな指示を出したのか、そういったことを私から聞かないと何一つ与えられない。今まで私は何かを学ぶという時に教科書があって先生がいて、言わなくても次はこれ次はこれ、そういうふうにお膳立てをされた学びしかしてこなかったんですね。だから最初は非常に面食らいました。先生の家では私は住み込みながら家事もしていましたので、自分からこれを教えてほしいとか、これを聞きたいとか、ここに行きたいとか、これをしたいとか、これを見たいとか、自分から相手に伝えなければ何一つ与えられることはなかったんですよね。だから家事をするだけで一日が終わる。なんだったら、なお子これとこれとこれやっといてねと言われて、先生は旦那さんと映画を見に行ってしまう。そういったこともありました。そんな時、私が何かモヤモヤをね、伝えられる相手っていうのは誰もいなかったんですよね。誰もいませんでした。SNS があったわけでもないし、こういうスタイフの場があるわけでも、コミュニティがあるわけでも。そして当時ね、インターネットは有線で電話線を使ってやるので、全部負担は先生のお家にかかるわけですよね。だから制限もされていましたし、スマホもありませんでした。私がそういう時にやるべきことって、自分に問いかけるしかなかったんですよね。うん。でも今考えると、この体験っていうのは私自身をものすごく強くしました。自分はどうしたいのか、何の目的があって、何を得るためにここにいたいのか、そういったことを問いかけていきました。待っていても誰からも何からも与えられない。自分で動かなければ何一つ得ることのないまま時間だけが流れていき、自分が望んでいることが分からなくなっていく、そんな感覚をね、この時多分初めて味わったんじゃないかなと思います。現状を変えたければ自分が動くしかない、そう思った私は下手くそな英語で思ったことを、そして先生が犬たちにしていることを思い出して、毎日メモを取り、それを英訳して、次の日に先生に全て聞いて理解を深める、そしてこれを自分がやってもいいかということをチャレンジをしたり、先生のお教室の生徒さんに積極的に自分から話しかけたり、質問したり、自分のことを伝えたりしていました。そうこうするうちに自分が動くと周りも変わっていくんですよね。先生も、 あ、この子は本気なんだ、この子はこういうことを知りたいんだ、これがわからないんだ、そういうことが分かっていったんだと思います。きっと最初は緊張して何もできない、英語もよくわからない、犬のこともよく知らない東洋人の女の子のことをどういうふうに扱ったらいいのか彼女自身もわからなかったと思うし、もしかしたらね、一人にしてあげた方がいいのかなという気遣いのもとだったのかもしれないですよね。私が尋ねれば彼女はきちんと答えてくれたり、プラスアルファのことを教えてくれたりしました。そしてね、私がそういうふうにしてると、今度はあっちのトレーニングの方に行くけど一緒に行くとかね、そういうふうに声をかけてくれるようになりましたし、私から積極的に下手くそな英語でね、お客さんたちにもちょっとずつコミュニケーションを取ることで、先生のお客様たちも私のことを気遣ってくれたり、私に何か教えてくれたり、コミュニケーションを取ってくれるようになりました。中には私の複数頭ね、ワンちゃん飼ってらっしゃる方は、私の犬を一頭貸してあげるから、なおここれを一緒に先生の指示を一緒にやってみるとか、そういうふうにね言ってくださった方も今いらっしゃいますし、昨年ね、私は子供たち2人を連れてワンオペでイギリスに行ったんですけれども、その時にも2軒泊まらせていただいたお友達というのは私の先生の元生徒さんたちなんですよね、その時からとてもとてもよくしてくださっている方々です。こうやって本当に、ね、異世界転生っていうようなアニメとか漫画とか今流行ってるけれど、私にとっては本当に異世界転生ぐらいの、飛び込んだはいいけれどそこで何をしたらいいのかがさっぱりわからない状況だったんですね。だけどそこでもやはり自分が何をしたいのか、どうありたいのか、何を選択してどれは嫌なのか、それを自分で発信していかないと自分の世界は一つも切り開かれない、自分が得たいものは何一つ得られることはないということをすごく強く感じたイギリス修行時代でした。さらにですね、イギリスというか、もしかしたら欧米の文化と日本の文化の違いなのかもしれないですけれども、あなたはどうしたいのかというのを聞かれることがとても多かったです。みんなと一緒でいいよとか、その場の雰囲気でとか、そういうのではなくて、あなたはどうしたいのか、ね、それを非常に尊重される文化だからこそ、自分が主張しないということは、自分の意見がないということは、ただそこに存在しているだけということになってしまうんですよね。壁と一緒、そういう雰囲気も私は何度も味わいました。例えばホームパーティーだったり、例えば何かのイベント、壁の花として突っ立っている東洋人にわざわざ話しかけてくれる人っていうのはそんなに多くないです。どこかの村のパブに、地元のパブに行ったりした時もね、私から積極的にこれが飲みたい、あれが食べたいとか、この人とこの人はどういう関係なのかとかねそういうことも積極的に自分から行かないと何も与えられることはないっていう世界だったんです。これが全てね、欧米文化に当てはまるとは思わないですけれども、私が体験したのは全くその感じ。ただですね、やっぱりそこでも、まあ、もともと私はコミュニケーション資質が高いので、ね、コミュニケーションを取るということはだんだんと慣れていったし、私という人間の、面白さや良さや特徴というのを周りの方々が少しずつ知っていってくれて、なんだかトレーナーの先生がいつも連れてる東洋人の女の子というところから、ナオコという固有名詞がついて、ナオコにこれをあげるねとか、ナオコにこれをこうしてあげてねとか、ナオコうちに遊びに来るとか、そういう感じで固有名詞で認識をしてもらえるようにどんどんなっていきました。そうなってくると、やっとイギリスの生活ね、楽しくなっていったんですよね。私だけの人間関係がそこでできていったりですとか、そういうことがやっぱり自分が動かなければ世界は何も変わらない、ね、っていうことが非常に分かった瞬間でした。それでもね、それでもある時カルチャーショックというのは起きるんですね。それは私がもう帰ろうかと思った瞬間が一度だけありました。イギリスの片田舎、一番最寄りのバス停まで片 片道歩いて1時間かかる。1日に会うのは家族と郵便配達のおじさんだけ。そんな本当に片田舎で過ごしていたイギリス修行時代、その日はやってきました。先生の飼っていたワンちゃんは9頭いて、下は4ヶ月から上は13歳まで、いろんな年齢の幅がある子たちでした。そしてある時、私の先生はある大きな決断を下したんですよね。それはその中の一頭を安楽死するというものでした。当時の私にとって、まだ元気で生きて自力で動けるワンちゃんを、たとえ病気であってその病気が治らないとしても安楽死を決断するということは、なんていうんですかね、自分の常識の範疇外だったんです。私は最初、自分の英語がうまく聞き取れなかったんだと思うぐらい、先生の言葉が信じられなかったんですよね。そしてその次に起きたことというのは、先生の判断を責めるということでした。もうこの人にはついていけない、こんなに価値観が違う、こんなに考え方が違うなんて、この子はまだこんなに元気で自分の足で立って食べて、なのに安楽死ってどういうこと、もういらないの、可愛くないの、愛情がなくなったの、そう思って泣きました。その時だけです、最初で最後、泣き言を日本にいる親に電話をしたのはその時だけだったと思います。こんなことを言われたと、こんなひどいことを私は許せない、私の価値観とは全く違う、もうついていけない、日本に帰ろうかと思う、そんな風にね、電話口に泣きながら話したことを思い出します。そこでね、母親だったと思うんですけれども、父親と母親とおそらく2人いたんだと思うんですけど、帰ってきた言葉というのは、帰りたければ帰ってきなさい、ただあなたは何のためにそこに行ったのか、その安楽死という価値観の違いも含めてイギリスの犬文化について勉強しに行ったんじゃないのと、それでも納得できないなら帰ってきなさいと言われたんですよね。その時に私はハッとしました。私が泣きながら師匠に何か言葉を投げつけたかどうかは分からないですけど、覚えてないんですが、でもそういう態度は私の価値観でしかなかったなって、私の一方的な師匠の決定についての意見だけ、それで全てを判断していたなと思ったんですよね。今はその彼女の決断というのを私なりに理解をしています。そもそも日本と欧米では動物のペットの安楽死についての価値観というのは全く違います。それは歴史的、文化的、宗教的、そして動物を管理する責任というものの所在のあり方、そこにまつわる意識の違いが生む違いだと思うんですけれども、私は欧米の態度というのも知っているし、理解もしているし、共感はできなくても物事というのは理解をしようとする努力はできますよね。どちらがいい、どちらが悪いというのではなくて、時に違う価値観というのは同じ空間に存在します。どっちがいいとかどっちが悪いとか、それは一概には言えないですよね。 でもその時の私は自分の感情のまま、師匠の下した決断は悪だ、ひどい、残酷だと決めつけたんですよね。そこで冷静に振り返った私、ね、これがカルチャーショック、一番のカルチャーショックでしたね。その後、話を聞かせてほしい、どうしてあなたは長年大切に育ててきた、慈しんで育ててきた愛犬の安楽死を決めたのか、それについて私に分かるように教えてほしいというふうに伝えました。その結果、私に師匠が話をしてくれたんですね。それでやっと私は納得することができました。共感はできませんでした、正直ね。だけど納得はしたんですね。そして彼女自身の愛犬に対する愛情と責任、飼い主としての責任の所在は最終的に命の判断に及んだ時にどうあるのかというのを、日本の文化と欧米の文化での大きな違いというのを私はそこで感じました。この点についてね、論じるとですね、収録がおそらく倍の時間になってしまうので、今日はね、この辺でやめようと思うんですけれども、とにかくここでね、私は、いろいろなカルチャーショックをやっぱり受けながら、その中でここで私が得たいことは何だろう、何のためにここに来たんだろう、そして何を持って帰りたいんだろう、とにかく自分ができる経験すべてを財産として吸収して帰ろう、いいとか悪いとか自分の色眼鏡で見ないで、すべての価値観をできるだけストックしてね、日本に帰ろうって思ったんです。そしてね、異世界のようなイギリスの田舎で、そんな中でも自分の心のありよう一つで世界はどんどん素晴らしいものになっていく、その実感というのが今でも感じています。人生の時間の中で言ったら、ほんの2年にも満たない時間でしたけれども、あそこで体験した全てというのは今の私のいろいろな価値観を作り上げているもののベースの一つ、とても大切なベースになっているなって感じますね。犬のことを学ぶ、それだけではなくて異文化の中で暮らすということだったり、価値観の違いをどう捉えるのか、そしてそこで自分が心地よく暮らしていくためにはどういう受け取り方をしていくのか、自分が何を選択して何は選択しないのか、それについてね、非常に考えさせられたイギリス生活でした。さて、今回は動物好き少女がドッグトレーナーになるまで1年ぶりの配信となって第7回になりました。そしてね、私は少しずつ少しずつ日本に帰る日が近づいてきたわけです。イギリスに残るという選択肢もありました。ここに残って私の弟子としてね、暮らしていくという手もあるよと師匠は言ってくれました。他のドッグトレーナーさんも、私は何人かのところをね、一人の人に偏ってはいけないよというふうに先生にも言われたので、師匠が紹介してくれた先生のところに行って講義を聞いたり、2週間の研修に参加したり、それが昨年再訪したバルシー緑泉キャッツホームでもあるんですけれども、そこのヘッドドクトレーナーのね、ヘッドビヘビアリストのジョンのところで 2週間、3週間の研修を受けさせてもらえたりね。それもご招待でね。まあそれはまた別のお話なんですけれども。そういった感じで、犬のこともそうですし、犬にまつわる人の暮らし、イギリスの暮らし、イギリスの文化、そういったものもね、おそらくこれは最後に私はですね、オックスフォードの語学学校にしばらく留学、語学留学することになったんですけれども、同年代の英語を第一言語としない若者たちと同じ語学校に通う、これはね、ものすごい楽しかったです。ものすごい楽しかったんだけれども、学びとしてはね、やはりそれ以外の方が大きかったですね。いろんな経験を経て、そして最後に日本に帰ることになります。だけれども、日本では何のつてもコネもない私、犬業界にね、さあこの経験を持ってどう日本で生かしていけばいいのか、単位をもらったわけでもない、資格を取ったわけでもない、ただただドッグトレーナーの先生のもとに住み込んで、そこで見聞きしたことを自分の経験にしていっただけ、その私が日本に帰ってどうやっていったらこの体験経験を生かすことができるんだろう、何も考えていなかったんです、帰った後のことをね。だから一瞬イギリスに残ることも考えました。先生の弟子となってこちらで永住する、ビザを取ってね、そんなことも考えました。けれど私はこのイギリスで見聞きし得た犬と人の暮らし、犬を犬として犬の可能性を引き出す、可能性を信じて犬たちが犬らしく生き生きとできるような、そんな接し方をする、そのことを日本に持ち帰りたかったんですよね。だから日本に帰ることにしました。また何一つ見通しは立たないまま、帰ればなんとかなるだろう、そう思っていた私に一つの素晴らしい道が開けたんですね。今回はここまで。次回、動物好き少女がドッグトレーナーになるまで、第8回、また週末にお伝えしたいと思います。今回はね、すごく長くなってしまったんですけれども、次回はもう少し短めにしたいと思います。それでは最後まで聞いていただいた方いるかな、もしよかったら過去配信も聞いてね。最後まで聞いていただきありがとうございました。